説教命をもたらすで石橋秀夫牧師です。
加藤恒明先生の説教集、ローマ書の説教集がありますが、この8章のところで、仏教の言葉一子方語という言葉が記されていて、一子方語とは何だろうと思いながら調べてみたんですが、このことについて、分かりません。ただ一子方語ということで、言われていることは、仏教の教えが一つの神にまとめられるということを言っているということには間違いないだろうと加藤先生はおっしゃっておられて、この一子方語というふうなことを見つめながら、今日の聖書ロマ書の8章はまさに聖書の救い、神様の救いというものがこの8章の中にまとめられているということにおいて、非常に重要な箇所を私は学ぶわけであります。パウロは丁寧に神様の大いなる救いの御業を記してまいりますので、記しておりますので、私もこの箇所8章を丁寧に学んでいきたいと思っているわけであります。ローマ書の3章21節から第2部が始まったということについては、学んできたところであります。ところが今やという言葉で、パウロは第2部の中心、信仰によって義とされる、信仰のみによって義とされるということが語られてきたわけであります。そして、この8章は第2部の結語のところ、であります。そしてここで語られることは、本当に私の救いがどのような救いであるか、私の心に非常に響く言葉を持って、語られているわけであります。前回、ロマ書の7章の24節で、私はなんと惨めな人間なんでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくださるでしょうかと悲痛な叫びを上げているわけであります。もう罪に死ぬ存在である、罪に死んでしまう道を歩んでいる、もうこれは自分にはどうにもならないということで、法則という言葉が使われていきます。なんか法則となると、なかなか理解しにくいという方もいらっしゃるかもしれませんけども、法則ですから、どうやってもどんなことをしてもそうなってしまうという、そのことが語られているわけです。パウロはどんなことをしても、どうしてもそれは罪の技になってしまう、罪と死に支配されているこの自分はもうどうにもならないという悲痛な叫びが挙げられていたわけであります。そして、7章の25節では、神に感謝しますとパウロの喜びが爆発するわけであります。どうにもならない法則を打ち破る新しい法則を、神様は打ち立ててくださったという、その喜びが爆発し、主への賛美の思いを賛美の思いが膨らんで、8章から語られていくわけであります。一節を見ていただきたいと思います。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。8章の結語と言っていいわけです。ですから結語の中の結語、それがズバリと、一節で語られているわけであります。イエス・キリストに結ばれているものは罪に定められることはありません。 この言葉がまず示されており、この言葉が私たちを生かし支える、力となるわけであります。この部分は日本語の訳では感じられないかもしれませんけども、強い否定の言葉として語られています。ないという、ありません、ないという否定の言葉がまず最初にあって、全体的には非常に強い否定の言葉であります。松木次三郎先生の訳は、この箇所の訳は面白いと思います。今や罪の宣告はない、どこにもない、全然ない、こんなふうに訳していて面白いと思いました。こんな思いが込められた最初の一節の言葉であります。カール・バルトは、それゆえに今やキリストイエスにある者に対しての死の判決が下されることは決してないというふうに訳しています。今や罪の宣告はない、どこにもない、全然ない、決してない、そのような強い言葉で語られているわけであります。罪に定めることは全くありません。この言葉が大変大きなメッセージとしてまず私たちに響き渡っているわけであります。聖書研究協会で、ダモクレスの剣ということが話題になって、このことを中心にして前回木曜日に学んだわけでありますが、お手元に、ダモクレスの剣の絵を印刷してあります、資料に印刷してありますので、それを見ていただきたいと思います。この絵はリチャード・ウェストールという肖像画を描く画家が、描いた絵であります。ただこのダモクレスの剣というのは、古代から近代にかけて、よく引用されている言葉でもあります。ケネディ大統領がこの言葉を引用して演説したというふうなことでも知られていますが、それらはダモクレスの剣の2枚目に書いてありますので、それを見ていただければと思います。王様に仕える若い家来、ダモクレス、このダモクレスが王様に憧れます、羨ましく思います。自分のことを羨ましく思っている、若き家来ダモクレスに、それならばと言って王様の椅子玉座に招くわけです。そして玉座に招いてそこに座らせるわけであります。ダモクレスがふと上を見ると、鋭い剣が吊るされている。それは細い糸でぶら下がっている。今にも糸が切れ落ちそうに自分の方に鋭い刃が向けられている。もうそれを見て飛び上がってびっくりして、その玉座から逃げ出すというその物語であります。このことによって王様は自分の玉座を羨ましく思うのか、この玉座に座ることによってどれだけの命の危険があるかということをダモクレスに教えたということであります。この絵、大変考えさせられるわけであります。自分の頭上にダモクレスの剣がぶら下げられていたとしたら、そこにはいたたまれない、逃げ出してしまうわけです。私たちの人生というのは、どんな状況にあってもダモクレスの剣が、ぶら下がっている。どんなな成功者の人生を歩んだとしても、ダモクレスの剣が頭上に吊り下げられていて、それは取り去られることはないと。普段は分かりません。知らないで生きることもできます。全く無視して生きることもできます。 しかしながら本当にその剣に気がついたら、そこにはいたたまれない、逃げ出したくなってしまう。しかし人生、逃げ出すことができない。それが私の神の前における人間の姿ではないかと思うわけであります。神の前に罪を重ねて生きる人間の姿ではないかと思うわけであります。8章の1節で、キリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません、罪に定められることは絶対ありませんということで示されることは、このダマクレスの剣が取り去られてしまう、取り去られている、死と罪の死の中に閉じ込められて滅びの道を歩ませる、その剣が全く取り去られた、そのような人生に神様は私を招いてくださったということが、この一節の言葉から示されてくるわけであります。法則という言葉が記されてまいります。もう逃げ出すことができないわけです。どうすることもできないわけです。法則ですから、どんなに良いことをしようとしたとしても、その良いことは結局は罪の技になってしまう。パウロは律法に従って歩もう、罪には非の打ち所がなかったと言いながら教会を迫害していまし、してしまった、大変な罪を犯してしまった、とパウロは自分の罪を見つめて嘆き苦しんでいるわけであります。罪と死との法則、それは法則でありますから、どうしてもそうなってしまう。強力な力で私たちを支配している、その支配からどのように解放されていくのか、それが私たちの人生の課題として示されてくるわけであります。2節を見ていただきますと、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。パウロがもうどうにもならない、罪と死の法則に縛られて支配されてどうにもならないと思っていたそのところに、罪と死の法則を吹き飛ばすキリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、法則の中に生きるものとされたと語られていくわけであります。このことが今朝大きなメッセージとして響いてくるわけであります。この2節で注目したいことは、罪と死との法則からあなたを解放したからです。これはあなたと語られている、この言葉に注目させられます。7章までは私ということでパウロは語ってまいりました。罪の法則の中に、罪と死の法則の中にがんじがらめに縛られている自分、私、罪の問題となるともう一言ではない私の問題としてパウロは語ってきたわけであります。そして突然に7章の25節で、神に感謝します、神に感謝しますと喜びの声を上げるわけであります。このような惨めな自分が救い上げられた、罪の法則から救い上げられた、神に感謝しますと言って、命を持った霊の法則、それによって罪と死の法則が吹き飛ばされた、解放された喜びが語られていくわけであります。この8章の2節に霊の法則とありますが、この8章から霊ということがたくさん使われていきます。もう21回使われて、ね、パウロは霊の働き、聖霊の働きを強調していくわけであります。聖霊が働いてくださるから 強烈な力になるわけであります。イエス・キリストによって復活の命が注がれて、聖霊が自分のうちに働いて、主の復活の命が私の命として私の中に大きな力を与えていく。この聖霊の働きによって罪と死の法則が吹き飛ばされた、克服したと語られてくるわけであります。3節を見ていただきたいと思います。この3節で、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として遮断されたのです。非常に重要な真理が示されてくるわけであります。肉の弱さと最初に示されています。肉の弱さ、まあ、そういう面では私たちは本当に弱いものだと思うこと、それはしばしばあるわけであります。自分の弱さが自分の心の中に、肉の中に雑草のように茂っていく。この肉の弱さとはそのような雑草のようなものではない。竹森美佐枝先生の説教集の中で語られています。雑草のようなものではない、抜けば済むというものではない、それほど深刻なものであることが示されるわけであります。何をしても罪の業となるわけであります。罪と死の法則、抜いて済むものではない、これを徹底的に滅ぼすことなしには罪の法則から私たちは解放されないわけであります。そして神の一人子が、主イエス・キリストが、三位一体の子なる神が、すなわち神様が肉を持って私たちのところに来てくださった、肉を持ってきてくださった、非常に重要であります。この肉、私たちの存在、弱さがあります、破れがあります。弱さや破れということでは済まされないような大きな罪をうちに持つもの、律法の限界が示されます。律法が成し得なかったことを主イエス・キリストは成してくださった。主イエスは、神は肉を持って私たちの中に来てくださった。その肉は弱さと破れではなくて、だけではなくて、どうにもならない罪、それを罪を持つ者として、罪の中に肉を持ってそれを担うものとして私たちの中に来てくださった。律法ではどうにもならなかったことを主イエスは実現してくださった。すなわちその自らの肉を持って肉を滅ぼされた。イエス様の十字架の意味が示されます。イエス様が十字架で死んだということは、このどうにもならない罪の持った肉が滅ぼされた、打ち砕かれた、そして復活の命を私たちに注ぎかけてくださった。その復活の命は聖霊が働いて私たちのうちにこの命が宿って、あの罪の法則から新しい命をもたらす霊の法則のもとに生きるものとされたと語られてくるわけであります。法則ですから、私はもはや主から引き離されることはない、神様の救いの中にいつも招き入れられて逃げ出すことがありますね、離れることもありますね。 しかしまた引き戻される。そして法則ですから、その法則の中にあって私たちは神様の救いから除外されることはない。罪に定められることは決してありません。ダマクレスの剣があなたを脅かすことはありません。それは完全に私たちの人生から取り払われましたと語られていくわけであります。4節を見ていきますと、それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。律法の要求が満たされるためでした。律法においては救われなかったわけであります。律法の要求とは何かということを考えさせられます。創世記の2章の3節を見ていただきたいと思いますが、最初のところであります。律法の要求とは何か、それを目指したものとは何であるか、2章の2節のところで、示されてくるわけでありますが、1節から見ていきますと、天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7日の日を神は祝福し聖別された。律法の目的はこの御言葉に尽きると言ってもよいわけであります。7日目に安息された、安息日が与えられた。神を礼拝する日が与えられた。この礼拝が与えられた。この礼拝において私たちは知らされることは、神様は私たちを祝福して聖別してくださる。聖別するということは神のものとなるということです。神の聖なる民となるということであります。もうこのことのために、天地を創造し、そしてイスラエルの人々を招き選び、そして旧約聖書の御言葉が語られ続けてきたわけであります。旧約聖書の全体がもう律法と言っていいわけであります。しかしながら旧約聖書を読んでいて示されることは、神様の祝福を受けながら神の祝福を跳ねのける、あなたを聖なる民とすると言って尊い命の言葉が語られながらそれを跳ねつけ続ける、民の罪の問題がどうしても膨れ上がってくるわけであります。そうすると律法は逆にその罪を問わざるを得ない、問うものとなってしまう、死に定めるものとなってしまうということにおいて、律法が目指したものは律法によっては完成することができなかった。そして神はこれを完成するお方として、律法の目的を果たすお方として、クリスマスに救い主が誕生するわけであります。今日は大降節の第一主日ということで、ろうそくは一本ともっていきます。罪の法則の中でどうしても神の前に罪を犯してしまう、神の御心にかなわない新しいであることが思い知らされる。新しいもこの社会もこの暗闇の中に光が照り始めるわけであります。一本のろうそくの火はクリスマスに誕生する主イエスキリストを指し示すわけであります。私はクリスマスに誕生したイエス様によって十字架にかかって死んでよみがえられた復活の主イエス、この主イエスの命を私は受けるものとなった。クリスマスのメッセージ、ヨハネ福音書の、1章のところを 開けなくても結構でありますが、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、肉の中、肉となって宿られた、私たちの肉の中に宿られた、どうにもならない私たちの肉の中に宿られた、どうしての罪を犯してしまう私たちの中に宿られた、私たちの中に聖霊によってキリストの命が注がれ宿ってくださる、これほど強力な力はないわけであります。三位一体の異なる神が復活して、復活の命を私たちに注いでくださって、そこに住んでくださる聖霊が注がれて、そのことを私たちは深く味わい知らされる。そして私たちはもう罪に定められることはありません。ダマクレスの剣はすっかり取り払われた、その平安の中に、十字架と復活の命のうちにあって、平安の中に希望を持って生きることが許されている。この大いなる福音がまず初めにこのように私たちに示されてくるわけであります。パウロと共に驚きと感謝を持って主を賛美し、この救いを受け入れるものでありたい、より深く味わい知るものでありたい、今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に学ぶことができ感謝いたします。罪と死の法則、その中でがんじがらめに縛られていた自分ではどうすることもできない闇の世界から、主イエスによって私は救い上げられました。旧約聖書全体が待ち望んでいる救い主がクリスマスに誕生し、命と罪と死によって不安と絶望の中に陥れる全ての力が腐食されて、十字架の勝利のイエス様の命が私たちに注がれて、私たちは生かされます。クリスマスにあたって神様が与えてくださった救いがどのような救いであるか、このことを新しく受け止め、神への思い、献身の思いが膨らんでいく、そのような時となりますように導いてください。越谷教会につながっている一人一人を神様が祝してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。